恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。昔、大久保彦左衛門というですね、旗本がおりまして、そのお抱えのお魚屋さんに、一心助けというですね、人物がおりました。まあ、私ぐらい、いや、それ以上の年代のものにとっては、なんとなく懐かしいですね、お話かもしれませんが、ところがこの一心助けに、大変でーと言ってですね、この主人の家に飛び込んでくるわけです。この大変だ。この大変をですね、連発するクリスチャンのことを、一心助け型クリスチャンと、あまり聞いたことないんですけども、ある先生呼ぶんですね。皆さんどうですか？この大変だっていうのをですね、よく使う方ですか？牧師である私もですね、仕事がこうぎっしり詰まっていたりすると、家内に向かって、今日は大変なんだからとですね、よく大変を使うわけです。そう言って、同情を求めたり、また他人から大変ですねと言われることに少々快感を覚えたりもするわけです。ところが逆に、そう言われないとですね、ちっとも理解してくれないと言って被害者意識を持ったりするのです。しかしこの大変というですね、言葉はどういう意味なんでしょうか。私の持っている大辞林という辞書を引いてみましたら、そこに書き出したようなですね、3つの意味が書いてありまして、1、大きな異変、大事件。2、大きな危険や損害を与えそうで捨てておけないこと。3、苦労の甚だしいこと。大変っていう言葉はですね、相当大変なことに使うようなんですね。聖書の中にも一心助け型のですね、人物がしばしば登場します。例えば、預言者エリシャの召使い。彼が朝早く起き出して外に出てみると、周りぐるりをですね、敵の馬と戦車に包囲されていた。大慌てで家に飛び込んで、主人のエリシャにまさに、大変でーとですね、大慌てするわけです。しかし、エリシャは少しも慌てず、恐れるな。私たちと共にいるものは、彼らと共にいるものよりも多いのだから、そう言って神様にどうぞ、しもべの召使いの目を開いてやってくださいと祈ると、召使いの目が開かれて、なんと敵に囲まれているんですけども、さらにその敵の向こうに、神様の火の戦車、火の軍勢がですね、取り囲んでいるのが見えた。イエス様のお弟子さんたちも、船でガリラヤ湖を渡っている時に突風にあって、湖の水がですね、船の中に波をかぶっていっぱいになってきたっていうんです。弟子でなくったって驚きますよね。イエス様が一緒に船に乗っているのに、波をかぶって水がどんどん船の中にいっぱいになるんですから、イエス様と一緒だったら、水が全部ですね、船の途中で全部ストップして全然入らないんだったら慌てることはないんですけども、いっぱいになってきたんですから、そら慌てますよ。しかしイエス様はそんな中で寝ておられたって言うんです。そこで弟子たちはイエス様を揺り起こして、大変ですとですね、私たちが死んでしまっても何とも思いならないんですかと、つぶやくわけです。もし私たちが大変という言葉を使うとしたら、まさにヨセフに起こった出来事が、それに値するような出来事です。兄弟たちに捕らえられて、売り飛ばされてしまいます。そしてエジプトに惹かれていって、ポティファルの家の奴隷として働かされます。ポティファルの奥さんに気に入られて、毎日言い寄られて、ついには逃げ出したヨセフを逆恨みして、無実の罪で訴えられます。身の潔白を主張することもできない奴隷の身のヨセフは 主人の怒りに触れて、監獄の中に放り込まれてしまいます。まさに、大変だのですね、連続のヨセフの生涯です。ところが20節、もう一度見てください。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。私はこの何気ない一行に、この上ない感動を覚えるのです。なんと淡々とした書き方でしょう。こうして彼は監獄にいた。波乱万丈の生涯の中で、しかしヨセフは淡々と起こり来るすべてのことをですね、受け入れていくのです。一心助け方の私からすれば、ヨセフの生き方は実に魅力的、理想的だなぁと思うのです。ヨセフのそんな生き方を三つにまとめてみました。第一番目に、ヨセフの生き方は、状況に動かされないで、神の摂理に身を任せた。ヨセフは少しも、ジタバタしないのです。起こってくることのすべてを、神様の許しの中でなされていることとして、それがどんなに辛いこと、なぜこんなことが私の身にと思うようなことも、それすらも、神様の見てから受け止めて受け取っていったのです。もちろん、ヨセフも悲しかったと思うんです。辛かったと思うんです。悩んだのです。寂しかったと思うんです。しかし、最終的には、それらを神様の見てから受け取ることができた。皆さんよくご存知のレーナ・マリアさん。生まれた時から、なぜか両手がなく、左足が右足の半分しかなくって、義足をつけなければなりませんでした。しかし、レーナ・マリアさんは実に明るく、自分のこの体を作ってくださったのは神様であると信じて、その体を用いて、神様の御用をしようと積極的に生きておられます。右足一本で、車の運転をし、右足一本でパソコンを操作し、日常生活のすべてを右足一本でこなしていくわけです。しかし、今はそのように素晴らしく積極的に生きておられるレーナ・マリアさんですけれども、そのお母さん、アンナさんは、その最初の気持ち、そんなにスッキリしたものではなかったようです。レーナ・マリアさんのお母さんのお証から一部読んでいます。レーナの症状はサリドマイド時のそれによく似ていました。でも私は妊娠中その原因となる薬を服用したわけでもないのです。食物か農薬の影響によるものではないかと様々な憶説が出されました。が本当の原因は今もわかっていません。それでも、この子がこういう体になったのは、私たちのせいではないかと、何度も自分を責めました。レーナの体について、親戚や友人、職場の人たちから聞かれるたびに、説明しなければならないのが大変でした。どうしてよりによって、私たちにだけ、こういう子供をお与えになったのですか?と、何度神様に問いかけ、愚痴をこぼしたことでしょう。神様が善意と愛に満ちたお方であることを疑うつもりはなかったのですが、当時はレーナの命を作られた神様のご計画を理解することはできませんでした。私の尊敬する牧師、井戸垣明先生。先生はもう数年前に天に召されていかれましたが、この井戸垣先生の本を手にしない週はないぐらい、私は、この井戸垣先生のいろんな本をですね、繰り返し紐解いています。そして今も先生は召されましたけども、私たちに力強く語りかけてくれる素晴らしい本の数々です。その本の中にも、井戸垣先生がいかに病気と戦って、 苦しんでおられた顔をですね、よく明かししてくださっているんですが、しかし先生が召された後で、その教会員が言われた一言葉がとても印象に残っています。先生が亡くなった後で、教会員がぼそっと言ったっていうんですが、先生はそんなにも悪かったんですね。すなわち死の直前まで、井戸垣先生はジタバタしないで、教会員の前に立ち続けられた、そんな先生の姿が見えてくるわけです。私たちも途中経過はどうジタバタしようとも最終的には全てのことを働かせて益としてくださる神様に任せきって静かに平安に生きるものでありたいなと願うのです。ヨセフの生き方第一は状況に動かされないで神の摂理に身を任せた。第二番目にヨセフの生き方、衝動に動かされないで清められた意志に従った。先週も見ましたようにヨセフもデクノボーならぬ生身の青年、衝動的に罪への誘惑を感じないわけではなかったわけです。しばしば人は自分に正直に生きただけですと罪の誘惑に陥った後に言い訳弁解をします。本能のままに生きることを自分に正直な生き方というわけです。しかし聖書はそんな言い方を許しません。ローマ書の8章12節。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。そうなんですね。私たちは汚れた衝動、罪の衝動に従って行動する責任はないのです。たとえそのような誘惑を心に感じても、その思いに正直に生きてはならないのです。キリストを信じる者は、新しく作られた人、イエス・キリストの御霊が、神の御霊がうちに住んでいますので、その御霊によって、汚れた罪の衝動を殺して生きることができるというのです。ヨセフはまさに、そのような生き方を私たちに見せてくれました。第3番目に、ヨセフの生き方、それは自分の欲求に動かされず、その置かれたところで忠実に生きたという点です。ヨセフの願いを言えば、お父さんの家に帰りたい、奴隷の身分から自由になりたい、無実の罪を晴らしたい、獄から一日も早く出たい、そういう願いがあったと思うのです。ところがです、ヨセフはその置かれた場所で自分に与えられた立場、使命にただ忠実に生き、働き、仕えたのです。とても驚くのは、それが奴隷であれば、彼は最高の奴隷になろうとします。そしてそれが囚人であれば、彼はそこで最高の囚人になろうとするのです。その結果、奴隷の時は、主人のポティファルから絶大な信頼を得て、一切を任されますし、囚人になると今度は、監獄の長に信頼されて、獄のすべてを任されるヨセフ。人はしばしば、どん底に落とされると卑屈になり、高く上げられると高慢になってしまうものです。しかしヨセフは、その立場や状況がどう変わっても、ヨセフ自身は全然変わらない。たとえ状況が、たとえその立場が、その位置が、その場所がどう変わっても、ヨセフはいつもヨセフとして淡々と生きているその姿。こうして彼は監獄にいた。そのヨセフは後にエジプトの支配者にさせられます。そうすると、今度ヨセフはどうなるんですか？こうして彼は権力者の座にいたとなるわけです。私たちはしばしば現在の自分の立場や状況の思い通りにならない点、不利な事柄を数え上げて、これらの状況が変わったら、 私は今よりは変われるのだけれどもと、この様々なだら話ではなくしてたら話をですね、たくさん抱えています。もう少し経済的にゆとりができたら、もう少し他の人が協力的になったら、もう少し時間的にゆとりができたら、もう少しやりがいのある仕事を任されたら、もう少し夫が、妻が理解してくれたら、もう少し子供が大きくなったら、もう少し健康に自信がついたら、もうきりもなく、延々とですね、このたら話が出てくるんです。今このたら話が実現したとしても、次のまたたら話が出てくるわけです。しかし私たちがこのたら話に逃げている間は、ヨセフになれない。信仰を働かせることができないのです。ルカによる福音書16章10節。小さいことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は、大きいことにも不忠実です。小さいこと、それは一体何でしょう？小さいこと、それは今あなたが置かれているその立場、その状況、そのところで与えられている使命仕事なのです。このようにヨセフは状況にも衝動にも自分の欲求にも動かされないで固く立って生きています。まさに人々は総動員で総がかりでヨセフを引き下げよう、引き下げようとですね、図るわけです。しかし、どんなに周りが全員でヨセフを引き下げようとしても、彼は決して引き下げられない。兄弟はヨセフの夢を打ち砕いて、なんとか彼を失敗者に仕立て上げようとします。ポティファラの妻は性的な誘惑でヨセフを自分のおもちゃにし、ヨセフを俗物に落としめようとします。ポティファルは調べもしないで怒りに燃えてヨセフを獄につないでしまいます。しかし、どんなに人が引き下げようとしても、そのたんびに驚くのはヨセフは上へ上へと登っていくのです。こういう人間のことを、またある先生は気球人間と呼ぶんですね。その反対にですね、人の言葉や態度や状況の変化で上がったり下がったりする人のことをエレベーター人間と呼びます。皆さんどっちですか？エレベーター人間でしょうか？気球人間でしょうか？私たちは人にきついことを言われたりすると、非難されたりすると、ガクッとなって引き下げられ。ちょっと褒められると、もうヒューッとです。舞い上がってしまいます。私も典型的なエレベーター人間だなぁとですね、思わされるんですが、エレベーター人間から気球人間に変えられたいものです。一体その鍵はどこにあるんでしょうか？それは先週も皆さんと一緒に見た、この39章に繰り返し出てくる特徴的な言葉、それがやはり鍵なのです。2節から後に繰り返し出てきた言葉、主がヨセフと共におられたので、主が彼と共におられた。この言葉に、ヨセフが気球人間であり得た秘密を見るのです。ヨセフにとっての幸い、それは主が自分と共におられるというこの一字にあったのです。もしも私たちの幸いが健康にあったら、私たちは簡単に引き下げられてしまいます。もし私たちの幸せが財産にあったら、もう簡単に引き下げられますし、子供にあったら、仕事の成功にあったら、他の人の評価、評判にあったら、私たちは本当に簡単に引き下げられる人生をエレベーター人間のとなってしまうのです。しかし、詩編の73編の28節の有名な御言葉、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。もちろん健康があれば、財産があれば、素敵な子供がいれば、 成功すれば幸い幸せ感じるでしょう。しかし、私たちの最終的な最高の幸せ、それは私にとっては神の近くにいることが幸せ。この幸せだけは何によっても取り去られることがない、引き下げられることのない幸せなわけです。ある高校生の証を紹介して締めくくりたいと思います。高校1年生の男の子。彼は、登校拒否児だったのです。そこでお父さんは困りきって、何とかこれを直したいと思いました。そして考え、あぐねた末に、このお父さんはクリスチャンでもないのに、息子を教会に行かせようと思ったんです。幸い、彼はですね、教会に行くうちによく話をすることができるようになり、そのうちに登校拒否も治って、それだけではない。彼はですね、イエス様を信じたって言うんです。そしてお父さんに、バプテスマを受けたいと告げたんです。するとお父さんは、お父さんとしては登校拒否を直すために教会へやったのであって、バプテスマを受けさせるためにやったのではない。当然ですね、バプテスマを受けることに反対しました。しかし息子は、僕はどうしても一生神様に従っていきたい、というわけです。お父さんは、この分ではいくら反対しても、息子はバプテスマを受ける。なんとか思いとどまらせることはできないか、と悩んで。そして思いついたのが、この息子を引き下げることだったんですね。次の日お父さんは、息子を呼んで、いいか、お前、教会なんてところは人生の敗残者。負けた者が行くところだ。お前は自分をそんな人間だと思っているのか？そうかもしれないな。お前は小さい時から弱虫だった。自分で自分のこともできない子だった。だから教会へ行ってバプテスマを受けたいのだ。なんだの言ってるんだろうとですね、この悪態をお父さんは息子についたのです。もし息子が怒って、何をこの親父と言ってくれたら閉めたもの。ほら見ろ。キリストを信じてると言ったってすぐ怒るじゃないか。大して変わらんのだよ。これで分かったろうという予定だったんです。ところがその息子はこう答えたって言うんです。お父さん、本当にその通りだよ。お父さん、ですね、驚きました。いや、本当に、そう。僕は一人じゃ生きられないってことが分かったんだよ。だから神様を信じて生きていくことにしたんだよ。お父さんもそうじゃない？お父さんも、ですね、言った挙句、結局ですね、今はお父さんも一緒に教会に通っているっていうんですね。この高校生の男の子は、お父さんの格好に引き下げられなかったばかりでなく、代わりにお父さんも引き上げてしまったわけです。よく気球をですね、下で押さえている人が、一緒にですね、気球の上に上がっていく光景なんかありますけども、まさに、引き下げられないだけでなく、他の人も引き上げる。ヨセフはそのような生き方を身につけていたわけです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。